We're in Zephaniah. All right. Let's just read. Start off. Let's read the first verse of chapter 1.
はい。では、ゼパニア書の一章一節をお読みします。ユダの王、アモンの子、ヨシアの時代に、クシの子、ゼパニアにあった主の言葉。クシはゲダルヤの子、ゲダルヤはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。
ゼパニアは、prophet to the southern kingdom of Judah。
ゼパニアという人は、南王国、ユダの、預言者でした。
And he does something unusual here. He gives his genealogies back four generations.
彼はここで最初に通常とちょっと異なることを行っています。4代前の祖先にまで遡って記しています。
And with that was unusual for a prophet to do.
預言者が行うこととしてはちょっと変わったことです。
But in his case, he was unique.Because you see, he was the great grandson of the king Hezekiah.
確かに彼はですね、ちょっと個性的な方で、このヒゼキヤ王のまあ、ヤシャゴと言いますか、四代目の孫に当たります。
And、
子供に当たります。
You remember Hezekiah? He was a very righteous king.
ヒゼキヤという人は。とても良い王でした。
And because of this, this would have meant that Zephaniah was a distant cousin of Josiah the king.
ですから、このゼパニアという人はこの時の彼の時の、王であるヨシア王の、まあ、親類に遠い親類に当たることになります。
And he was the king at the time. He's writing this.
でこの彼がこの予言を書いていた時にヨシアが、まあ、王でありました。
Now you remember Josiah. He was also a righteous king.
このヨシア王もまた良い王でした。
He became king at just 8 years of age.
彼は8歳の時に王になります。
And his father and his grandfather were very evil men.
彼の父親、そしてまたおじいさんにあたる人は非常に悪い王でした。
They were idolaters.
偶像礼拝を行っていました。
But something happened to Josiah when he was just 16 years old. He had a conversion, a powerful conversion, and his heart was changed.
でもこのヨシアはですね、彼が16歳の時に、まあ、何かが起こって非常にこの力強い改心をしました。
And he began to get rid of all of the idolatry in the nation.
そして、この民の中にあったすべての偶像礼拝を取り除きました。
And he restored true worship.To the nation.
そして、本当に真の礼拝というものをこの民に、まあ、回復させました。
Unfortunately, if you look back, it doesn't seem that this revival that happened during the time of Josiah was very deep.
けれども、まあ、振り返ってみますと、この時に起こったこのリバイバルというのは、そんなに深いものではなかったことがわかります。
Because it didn't last very long.
なぜならばそれは長くは続かなかったからです。
Kind of like sort of
まるでちょっとこう表面的に、まあ、リバイバルが起こったようなものでした。
Believer, thought, well,
王が、その国の王が、まあ信仰を持っていたとしたら、その民はそれに従っていくことになるでしょう。
And people, probably those that wanted to get influence, probably thought, well, I should, you know, yeah, I'm a believer.
で、まあ、人々はですね、その王に従ってその影響を受けて、ああ、まあ、私も信仰者ですと言います。
But it could be that at this time, now remember, Zephaniah, he's a cousin, so he's got access to the court, and it could be that he heavily influenced Josiah.
このゼパニアという人は、まあ、ヨシア王の親類にあたる人でしたから、おそらく宮廷にも出入りすることができていたでしょうし、ヨシア王に対しても大きな影響を与えていたと考えられます。
Now, this is it's a very short book. It's only three short chapters long, but it's quite powerful.
このゼパニア書は、まあ、とても短い書なんですけれども3章しかない短い書なんですけれどもでも非常に力強いメッセージがあります。
Let's look. Verses 2 through 11. Let's get into it.
はい、では、2節から11節をお読みします。 私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の御告げ。私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の御告げ。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所からバールの残りの者と偶像に仕える祭司たちの名とをその祭司たちと共に滅ぼす。また屋上で天の晩鐘を拝む者ども、また主に誓いを立てて礼拝しながらミルコムに誓いを立てる者ども、また主に従うことをやめ主を尋ね求めず主を求めない者どもを立ち滅ぼす。神である主の前に沈まれ、主の日は近い。主が一頭のほふる獣を備え、主に招かれた者を性別されたからだ。主が獣をほふる日に、私は首長たちや王子たち、外国の服をまとったすべての者を罰する。その日、私は神殿の敷居によじ登るすべての者、自分の主人の家を暴虐と欺きで満たす者どもを罰する。その日には、主の御告げ、魚の門から叫び声が、第二区から嘆き声が、丘からは大いなる破滅の響きが起こる。泣きわめけ、マクテシクに住む者どもよ。商人は皆滅び失せ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。
Now the theme of Zephaniah is the day of the Lord.
このゼパニア書のテーマは主の日です。
You're going to see over and over in this book, he uses that expression, the day of the Lord.
彼が何度も何度もこの主の日という言葉を繰り返し使っているのを見ることができます。
And the meaning of this expression, day of the Lord, it's a day when God judges men.
この主の日という意味は、神が人を裁かれる日ということです。
And it's a day when God himself comes to judge.
それは神ご自身が来られて、そして、裁かれる時です。
Now you could say that right now, this is the day of man.
今のこの時代を人の日と言えることができるかもしれません。今この時は、人がですね、したいことを割と好き勝手にできる時です。
People go their own way.
人々はそれぞれ自分の道を進んでいます。
And that's why you see the problems that we have in the world today.
だからこそこの世で私たちは様々な問題を今目にします。
People have chosen to go their own way. They've chosen to rebel against God. And as a result, there is pain and suffering.
人々は自分の思い通りの道を進むことを選んで、好き勝手に神に逆らって好き勝手に歩んでいます。その結果、多くの苦しみや痛みというものが生まれています。
And unfortunately, many people look at the world.And they see the pain and suffering, and they blame God for it.
そして残念なことに人々はそのこの世の痛みとか苦しみを見たときにそれを神のせいにします。
You know, if God is good, then look at this stuff that's happening.
もし神がいい方なら見てみなさい、なんでこんなことが起こるんですか。
But what they don't understand that this is not God's fault. This is what happens when men try to be God.
でもそれは人がちゃんと理解していないからです。これは神が望んでいたおられることではなくて、人が自分が神になろうとしたその結果なわけです。
But this day of man will not last forever.
でもこの人の日というのはずっとは続きません。
There is coming the day of the Lord.
主の日という日がやってきます。
Now in prophecy, it's a little bit...complex because there is actually a double meaning to that in this prophecy.
この預言書というのはちょっとこう複雑でですね、この預言書の中でも二つの意味が隠されている。
For the nation of Judah who were hearing the words of this prophecy, the day of the Lord, the first meaning, the day of the Lord, was God's time of judging them as a nation by raising up the Babylonians.
この予言を聞いているユダの民にとって、この主の日というのは最初の一つ目の意味は、彼らはこの、バビロンによってバビロンを使って神がこのユダの民を裁かれる、その意味があります。
And, And God, we see God is using Babylon for that purpose.
その神はその目的のためにバビロンを
用いられます。But as you look at this prophecy, it's not all talking about that time. It's also talking about a yet future time, the day of the Lord, when God will come and judge the whole earth.
でも、その時の裁きのことだけをここで予言しているわけではなくて、将来この地全体にもたらされる神の裁きについても予言をされています。それが大患難と呼ばれる時のことです。その黙示録の中にそのことが詳しく書かれています。
And this is a time when God will directly judge the earth for the rebellion against him.
その時には、神に反抗する者たちに対する、神の、本当に大きな裁きが下されます。で、その裁きを通らなければいけない人たちにとっては非常に恐ろしい時です。
But for those of us who believe in Jesus, we see from the scriptures that we will not go through this time.
けれどもイエスを信じる私たちにとってはその困難を通る必要はありません。
There's a reference to it in 1 Thessalonians. If you could open to it, I'm just going to refer to a few verses so you know you can remember where to find them. 1 Thessalonians chapter 4.
そのことが実は新約聖書の第一テサロニケの中に、書かれていますので、参照するのに覚えておくと良い箇所だと思います。ちょっとお開きください。第一テサロニケの4章です。
The Thessalonians were troubled. They had a lot of questions of what's going to happen now at the end of the age.
このテサロニケの人たちは世の終わりには終わりの時にはどうなるんだということを多くの疑問を持っていました。
Let me just read or let's read 1 Thessalonians 4:15 and
第一テサロニケ4章の15節から17節をちょっとお読みします。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。
Now can you just jump ahead? I'm just going to read pinpoint a few verses in chapter 5 verse 2, just a few verses down.
でちょっと飛びます。次の5章の2節、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。そして、パウロがここでですね、この主の日ということについて書いています。そして9節、神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。
Now I'm not going to go in great detail, but we see in the New Testament scriptures sort of a picture, kind of this word, if you've ever heard the word rapture, this is where we get it from verse 17. We will be caught up to be with the Lord. Verse 17, rapture, caught up. That means rapture. Okay.
Chapter 4. あまり詳しくは今日は話しませんけれども、この終わりの時について、パウロがここで詳しく書いています。そして皆さん敬虚という言葉を聞かれたことがあるかと思いますけれども、それは、この4章の17節のところから、取られている言葉ですね。この雲の中に一挙に引き上げられというところです。
And then what Paul is talking about is how we will be caught up to be with the Lord. And then he assures them that there in verse 9,God didn't appoint us to suffer wrath. The purpose of this great tribulation is not for the children of God. It's for those who rebel against the Lord.
パウロはこうしてこの信じている者たち、イエスを信じている者たちは先にまず空中に引き上げられるということを語っています。そして5章の9節にあるように、私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではないというふうに言っているように、この神の怒りから私たちは免れているということを説明しています
。 For those of us who are believers in Christ, we believe Jesus took the punishment for us, the wrath of God that was coming. Jesus took that for us on the cross.
私たち信じている者たちにとっては、イエス・キリストがもうその本来であれば私たちに下されるべきこの神の怒りというものを代わりに受け取ってくださったということを信じています。
You know, and remember, Jesus told his disciples, in this world, you're going to have tribulation, you're going to have trouble.
イエスは弟子たちにこのように言われました。あなた方はこの世で生きている間に患難がありますと言われました。
And he wasn't talking about God judging you. The troubles that we receive in this world, the persecutions that we receive, they're not coming from God.They're coming from the world, the flesh, the devil. There are enemies in the world are coming against us.
彼が話したその患難というのは神から来るものではありません。そうではなくて、神を信じている者たちがこの世から人々から受ける迫害であったり困難のことを語っています。
This world is not our home.
この世というのは私たちの属する家ではありません。
Jesus said to his disciples, they hated me, so they're going to hate you too.
イエスは弟子たちに、彼らは私を憎んでいました、だからあなた方も憎まれるのです。
If you experience this coming upon you, you don't have to think in the back of your mind, well, what did I do wrong? Why is God against me? God is not against you.
ですから何かこう苦しみを受けたときに、なんで私はこんな目に遭うのだろう、なんで神は私をこんな苦しめられるのだろうと思わないでください。神は決してそのようなことはされません。
Now the great tribulation on the other hand, this is a tribulation coming from God toward men.
でもこの大患難というのはですね、これは確かに神から来る裁きであって、この神を信じていない者たちに下されるものです。
And it doesn't involve us. We're not going to be receiving that.
でここに私たちは含まれません。私たちはこれを受けることはありません。
Okay, let's go back to Zephaniah.
ゼパニア書に戻ります。
In those first verses, he talks about Baal worship. Now, Baal was a Canaanite god.
ここで、ゼパニア書のところですね。バールが出てきますけれども、バールというのは、カナン人の神でした。
And Milcom, it also talks about Milcom. Milcom was an Ammonite god.
でまたミルコムというものも出てきましたけれども、これはアモン人の神です。
And it also talks about astrology. The people were into astrology.
また、占星術が出てきます。星占いですね。
You know, it's bad. It's bad that the world is into idolatry, that the world looks to the stars.
これは本当に人々がこの世を見たり、こう星を拝んだりするというのは良くないことです。
But it's worse. How much worse it is when the people of God, the people that have the Lord, that know better, will go and do those things.
ごめんなさい。この世の人たちがそういったものを拝むの、偶像礼拝をするということはもちろん良くないことですけれども、神を知っている者たちが知っているにもかかわらず偶像を拝んでしまうというのはもっと悪いことです。
You know, astrology is as popular today as it ever was.
この占星術、星占いというのは、今日でも同じように、流行っています。
I mean, you see it all over the place. You see it on the internet and all over the place. People believing that somehow the stars and the position of the stars are going to tell them something about their lives. And it's really demonic. It's something that we should stay away from.
今日私たちはインターネットでもどこでもそれを目にすることが、星占いというのを目にすることができますけれども、でもこの星の位置が私たちの人生を について何か語るというようなことはありません。本当にこれは悪魔的なものですので、私たちはここから遠ざかっている必要があります。
But it's really a shame because people that do this, they forfeit the knowledge of the true and living God. There is a God who loves them, who wants to communicate. But rather than turning to God, they'll turn to a star or worship a plant or something like that.
残念なことに人々はですね、この真の神がいるにもかかわらず、その神を捨てて、神の教えを捨てて、そしてその他のものを、他の神々を拝んでしまったり、天の晩鐘を見て、そういったものを拝んでしまったりしています。
Well, this was happening in the nation of Judah.
これがこの当時、このユダの民にも起こっていたことでした。
Okay, let's go back. Let's read verses 12 through 18.
12節から18節を読みします。その時、私は灯火をかざしてエルサレムを探し、そのブドウ酒のカスの上によどんでいて、主は良いことも悪いこともしないと心の中で言っている者どもを罰する。彼らの財産は略奪され、彼らの家は荒れ果てる。彼らは家を建ててもそれに住めず、ブドウ畑を作ってもそのブドウ酒を飲めない。主の大いなる日は近い。それは近く、非常に早く来る。聞け、主の日を。勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは主に罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように振りまかれ、彼らの腹綿は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も、主の激しい怒りの火に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くす。
Now, verse 12 describes this attitude of complacency that they had.
この12節のところは、人々が持っていたその現状に満足している、その姿が描かれています。
The Lord will not do any good, nor will he do any evil.
主は良いことも悪いこともしないと言っています。
Basically saying God is irrelevant.
つまりは、神は全く関係ないんだということを言っています。
The people claimed that they believed in God, but they didn't believe that he had any effect on their lives.
彼らは神を信じていましたけれども、でも神がその彼らの人生に何か影響を与えるとは信じていませんでした。
They were complacent.
もう本当にその自己中心的に自己満足していました。
Now there's a phrase here, and I was told it was in the Japanese Bible too. The men that are settled on their lees.
この12節のところですね、そのブドウ酒のカスの上によどんでいると。
Now, in those days, they made wine, and they made a wine, you know, these big vessels. And as the wine fermented, from time to time, the sediment would go down to the bottom. And to prevent the wine from becoming bitter, they had to pour it from one vessel to the next and leave the sediment there.
当時、ブドウ酒を作るときにですね、ブドウ酒は大きな樽みたいな入れ物の中に入れられていますけれども、沈殿物がこう下の方に溜まってきます。ですから、時々ですね、その苦味をなくすために一つの入れ物から別の入れ物にこう注ぎ替えて、その沈殿物を下に残して注ぎ替えるという、そういった作業を時々行ってあげる必要があります。
And if they didn't do this, the wine would get bitter because of these lees.
それを行わないと、そのカスというか沈殿物が残ったままになってしまうので、味が損なわれていきます。そのブドウ酒の味がですね、だんだん悪くなっていきます。
And sometimes that's like a person's life. Sometimes God uses difficulties to purify us.
神は私たちにも同じようなことをされます。時に私たちをこうより練り清めるために試練を与えられます。
And you know, it's kind of like during those difficult times, it's like where the wine being poured from one vessel to the next.
その困難な時というのが、 例えばこのブドウ酒を入れ物から別の入れ物に入れ替える時のようなものです。
But the Lord is talking about a people that haven't. Their lives have been relatively easy, and because of that, it's like this sediment just builds up, and actually, they're becoming kind of rotten.
でもここではその人々がですね、もうその現状に満足してしまって生活、楽な生活に満足しているので、このもう沈殿物が溜まってしまっている、そういった状態のことをここでしています。
They weren't in a good condition.
彼らはまあ決していい状態ではありませんでした。
But you know, I was thinking about this, and nobody likes this.Process when the Lord allows difficult things into our lives, and we kind of have to go through it. But the Lord knows what He's doing by allowing these things into our lives.
誰もあの決してこの困難なところを通らされるというプロセスが好きな人はいないと思います。けれども神はご自分が何をなさっているかよく分かっていて、私たちにそういったことが起こることをあえて許されます。私たちは時にそのような非常に困難な、なんか落ち着かない状況に置かれることがあります。そして神様、何をなさってるんですか？
Don't you notice?
これお分かりになりませんか？
But you know, oftentimes if we open our hearts to the Lord, we come through that better than before.
でも心を開いてその試練を通り抜けたときに私たちは以前よりももっとあのより良いものに見られていることが分かります。
If you were to see things from God's perspective, He can see that it's better to have a life where God is purifying us than us to have a comfortable life and just get rotten, get complacent, not really care about the Lord.
神の観点から見るとですね、私たちがその困難を通って、そしてより清められることの方が楽な生活をずっと続けて、そしてだんだんこう腐っていってしまうような、そういったことよりもより良いということがわかると思います。
Okay, let's read chapter 2, 1 through 3.
2章に入ります。1節から3節。恥知らずの国民よ、こぞって集まれ集まれ。昼間吹き散らされるもみ殻のようにあなた方がならないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの火がまだあなた方を襲わないうちに、主の定めを行う。この国のすべてのへりくだる者よ、主を尋ね求めよ、義を求めよ、柔和を求めよ。そうすれば主の怒りの火にかくまわれるかもしれない。
So God is saying to them, before this judgment takes place, seek me.
神はここでこの裁きが行われる前に私を尋ね求めなさいと言われます。
Seek the Lord. Is it before it comes? Seek the Lord. And that some people put off seeking the Lord until it's too late.
主を求めなさいと言われます。ある人たちはその主を求めることを、まあ、先延ばしにしてしまって手遅れになってしまうことがあります。
I mean, there are people that put it off that think, yeah, I'll, you know, if things get bad and nothing else works off out, then someday I'll come to the Lord. I'll give my heart to the Lord.
ある人はですね、それをこう先延ばしにして、まあ、あの事態が悪くなってもうどうにもうまくいかなくなったら、そうしたら、まあ、私はイエスを信じるよと。でもそれは実は愚かなことです。なぜならば今日という日こそが救いの日だからです。
And sometimes people say, well, I'll just wait, and if it's, you know, at a future time, and they wait until it gets hard, and well, their heart may not be open then.
人がいや。困難なことが来るまでちょっとあのまだ待っていると言って、いるとしたら、もしかしたらその困難な時というのは来ないかもしれません。
Verse 3 sounds a lot like the words of Jesus in Matthew 5:5, where he said, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth."
3節のところはあのイエスが言われた言葉を思い出します。マタイの5章の5節に、 柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからですとあります。
God responds to humility.
神はこの謙遜というものに答えられます。
You see that throughout the Bible.
それは聖書全部を通してそれを見ることができます。
When a man or a woman humbles themselves, they could be very evil. They could be in complete rebellion against God. But when they humble themselves, we see that God moves.
人がですね、本当に悪いことを行っていたり、もう神に完全に反抗している人ような人であっても、神の前にへり下ったときに、神は本当にそこに動いてくださいます。
Now, the meaning of that word meek simply means to be humble before God.
この柔和という意味は、単純に神の前にへり下るということです。
And all it means is just acknowledging the truth about who you are and who God is.
そしてそれはつまりは自分が何者であって神はどういう方であるということをそのまま受け入れるということです。
Okay, let's move on. In the next verses, Zephaniah is going to start speaking to the nations surrounding them there.
次の箇所からは、今度ゼパニアは、このユダの民の周りの民に関して、
Let's read verses 4 through 7. 説明しています。
4節から7節。だがガザは捨てられ、アシケロンは荒れ果てる。アシドデは真昼に追い払われ、エクロンは根こぎにされる。ああ海辺に住む者たち、ケレテ人の国、主の言葉はお前たちに向けられている。ペリシテ人の国カナン、私はお前を消し去って住む者がいないようにする。海辺よ、お前は牧場となり、牧者たちの牧草地となり、羊の囲い場となる。海辺はユダの家の残りの者の所有となる。彼らは海辺で羊を飼い、日が暮れるとアシケロンの家々で横になる。彼らの神、主が彼らを訪れ、彼らの囚われ人を返すからだ。
This is addressed to the nations on the west side, where the Philistines had lived.
これはこのユダの、まあ、西側ですね、ペリシテ人たちが住んでいた地域の民に対して書かれたことです。
They were constant enemies of Israel.
彼らは常にイスラエルの敵でした。
Okay, let's read verses 8 through 11 here.
8節から11節。私はモアブのそしりとアモン人の罵りを聞いた。彼らは私の民をそしり、その領土に向かって高ぶった。それゆえ私は誓って言う。イスラエルの神、万軍の主の御告げ。モアブは必ずソドムのようになり、アモン人はゴモラのようになり、イラクサの茂るところ、潮の穴、とこしえの荒れ果てたちとなる。私の民の残りの者がそこをかすめ奪う。私の国民の生き残りの者がそこを受け継ぐ。これは彼らの傲慢のためだ。彼らが万軍の主の民をそしり、これに向かって高ぶったからだ。主は彼らを脅かし、地のすべての神々を消し去る。その時、人々は皆、自分のいるところで主を礼拝し、国々のすべての島々も主を礼拝する。
Now, these are the nations on the east side.
これらの民は今度は東側にいた民です。
Now, all of these prophecies took place. These things happened.
これらの予言はすべて成就しました。
Moab and Ammon were destroyed forever.
モアブもアモン人もみんなこう永遠に滅ぼされました。
And they were rebuked, verse 10, for making arrogant threats against God's people.
彼らはこの神の民に対して傲慢になったために滅ぼされたと10節に書かれています。神はご自分の民を懲らしめるということをされます。
けれども、
他の民がこの神の民に対して、した仕打ちに対しても神は懲らしめられます。
So he didn't take it kindly when people were making threats against his people.
ですからこのご自分の民に対して人々がまあ脅すようなことというのを神はまそのまま放っておくことはありません。
And that's why even today I hear these people, who's that fellow, Ahmad, the guy in Iran, he's talking about how they're going to wipe out Israel.
今日でもですね、イランの人々が、まあ、イスラエルを滅ぼすという話もしていますけれども、
I don't really get shaken by it.
まあ、私はそういう話を聞いても揺れ動かされることはありません。
It doesn't bother me. It doesn't make me unsettled because I know throughout history people have been doing that and the Lord defends his people.
それによって、まあ、私が不安になるとかそういったことはありません。なぜならば歴史を通して見てもずっといろいろな国がイスラエルを滅ぼそうとしてきましたけれども、神は常に彼らを守ってこられました。今までもそうであったようにこれからも神は守ってください
ます。 Okay, let's go down, he goes down south. He's talking about, the Ethiopians. Let's read verses 12 through 15.
はい、そして、ゼパニアは今度南の国につ南の方について書いています。12節から15節。あなた方クシュ人も私の剣で刺し殺される。主は手を北に差し伸べ、アッシリアを滅ぼし、ニネベを荒れ果てた地とし、荒野のようにし裁くとする。その中に獣の群れ、あらゆる地の獣が伏し、ペリカンとハリネズミはその中東をねぐらとし、フクロウはその窓で鳴き、カラスは敷居で鳴く。主が杉で作ったこの町を暴かれたからだ。これが安らかに過ごし、心の中で私だけは特別だと言ったあのおごった町なのか。ああ、その町は荒れ果てて獣の伏すところとなる。そこを通り過ぎる者は皆あざけって手を振ろう。
Now this prophecy came true exactly as it's spoken here.
この予言はもう本当にこの書かれた通りに成就しました。
In the year 612, the Babylonians conquered Nineveh and completely destroyed it.
紀元前612年にバビロンが、このニネベを征服し、完全にその町を滅ぼしました。
At the time that this was written, people would have thought, well, that's unbelievable.
この予言が書かれた当時、人々はこれを聞いて、まさかと信じられなかったと思います。
It could never happen.
そんなことが起こるわけない。
You know, I was watching a program, the other night, and it was talking about 9/11. You know, we just had the anniversaries of 9/11. They were showing pictures of the World Trade Center.
ちょっと前にですね、私はニュースを見ていたんですけれども、9.11 という事故が起こりましたけれども、それの記念というか。その日がまた来ましたので、それを思い出して、まあ、そのニュースをやっていました。でワールドトレードセンターが、まあ、出ていました。
And I remember when I saw the World Trade Center. I've only been to New York City once and I saw it and I was really impressed.
私はニューヨークには1回しか、まあ、行ったことはないんですけれども、その時にワールドトレードセンターを見て非常にこう感銘を受けたのを覚えています。
And, if you would have told me, you knowThese will be just completely wiped out. You would just like, oh, I, you know, oh, that'll never happen.
もしその時にですね、誰かにこのビルはもう完全に一瞬で滅ぼされるんだと言われたとしても、まさかそんなことはと信じられなかったと思います。
Now, at this time that Zephaniah is saying this, Nineveh was strong.
このゼパニアがこれを語った時というのは、ニネベというのは非常に強い町でした。
But it came about exactly as he said it would.
けれども彼がこうなると予言した通りのことが起こりました。
Now, seeing prophecy fulfilled, one of the things we get when we study prophecy, and we have this advantage. We can read the prophecy and see at this time it was future, and then you can look at history and see that it came about exactly as God said, and it should leave us in awe of God.
私たちはこの予言書を学ぶときにですね、本当に特権が与えられていると思うんですけれども、この予言が書かれたときというのは将来のことについて書かれています。でもそれをまた同時に私たちは歴史を見て、それが成就していく姿を見ることができます。でその予言が成就していくということを通して、成就されていく姿を見て、私たちは本当に神に対しての畏敬の念を抱くことができると思います。そして私たち、そのことが私たちに大きな希望を与えてくれます。なぜならば、この神の予言というものはすべてこう一つ一つ成就しています。
And when you consider the wonderful things that God has prophesied, has told us in His Word about your future.
そして神が私たちの将来についても 素晴らしい約束というものをたくさん与えてくださっています。
And you can know that it's absolutely certain that it will happen.
そして私たちはそれが必ず起こるというその強い確信を持つことができます。
You can trust God. You can trust His word.
神を信じ、神の言葉を私たちは信じることができます。
And that strengthens our hearts.
それが私たちの心を強めてくれます。
Let's read verse, chapter 3. Let's read verses 1 through 6.
3章に入ります。1節から6節。ああ、反逆と汚れに満ちた暴力の町、呼びかけを聞こうともせず、懲らしめを受け入れようともせず、主に信頼せず、神に近づこうともしない。その首長たちは町の中にあって吠えたけるおじし、その裁きつかさたちは日暮れの狼だ。朝まで骨をかじってはいない。その預言者たちはずうずうしく裏切る者、その祭司たちは聖なる者を汚し律法を犯す。主はその町の中にあって正しく不正を行わない。朝ごとにご自分の公義を残らず明るみに示す。しかし不正をする者は恥を知らない。私は諸国の民を立ち滅ぼした。その四隅の塔は荒れ果てた。私が彼らの通りを廃墟としたので、通り過ぎる者は誰もいない。彼らの町々は荒れ廃れて一人の人もおらず、住む者もない。
So he speaks against Jerusalem now. This is a prophecy against Jerusalem.
ここで今度この予言はエルサレムに対する予言に入っていきます。
And he addresses four groups of people.
ここで四つのグループの人たちのことが書かれています。
The princes, the judges, the prophets, and the priests.
首長たち、裁きつかさたち、そして預言者たちと祭司たちです。
Now each of these institutions was established by God for the purpose of ministering to His people.
でこれら の, あ の, 職, の職というのは実は神によってこの民に対して民を導くために神によって建てられた職です。
Now the priests, they were to protect the people. They were to lead the people. Or I'm sorry, the princes. They were the governors. They were to protect. They were to lead the people.
この首長たちというのは、まあ、彼らをこう導いて、そしてまあ彼らを守る役割があります。
The judges, they were to ensure that justice was done.
裁きつかさたちは公義が行われていることを確認する人たちです。
And the prophets were to speak God's word clearly to the people.
預言者たちは神の言葉をはっきりとために語る者たちです。
And the priests, their job was to represent God to the peopleAnd the people to God and teach them the law.
そして祭司たちは、この神に対して民を代表し、そしてまた民に対しては神を代表します。そして神の言葉を教える者たちです。
Each of these institutions was intended to be a blessing for God's people.
このそれぞれの職というの人たちというのは、神が民を祝福するためにまあ、建てた者たちです。
To build them up so that they would be a strong people, a blessed people.
彼らを立て上げて、そして本当に強い民、祝福された民とするためのものでした。
But instead, what we see, what happened, these people were harming the people.
でもその代わりに何が起こっているかというと、この人たちはこの民を、まあ、傷つけていたわけです。痛めていたわけです。
Instead of protecting the people, it says they're like animals preying on the people.
彼らを守るのではなくて、むしろ、動物のように、獣のように彼らを餌食にしていました。
Like those tombi down the beach.
あの海岸にいるトンビのようにですね、餌を取ってくるトンビみたいな。
But instead of building the people up, they were oppressing the people.
そしてまた民を立て上げるのではなくて、むしろ、まあ、彼らをこう苦しめていました。
And because of this, God says, I'm going to judge the city.
それらの故に神はこの町を滅ぼそうとされています。
Let's read verses 7.
裁きを与えようとされています。
7-13.
7節から13節。私は言った。あなたはただ私を恐れ、懲らしめを受けよう。そうすれば私がこの町を罰したにもかかわらず、その住まいは立ち滅ぼされまい。確かに彼らは繰り返してあらゆる悪事を行ったが、それゆえ私を待て、主の見告げ。私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、諸々の王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。 誠に全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。その時、私は国々の民の唇を変えて清くする。彼らは皆、主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。クシュの川の向こうから私に願い事をする者、私に散らされた者たちが贈り物を持ってくる。その日には、あなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時、私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちにへり下ったよろべのない民を残す。彼らはただ主の皆に身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はない。まことに彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はない。
What a beautiful promise we have here that God is going to preserve a remnant.
ここで神は残りの民をの守られるというふうに、まあ、素晴らしい約束を与えてくださっています。
God speaks to the nation there of Judah and he said, yes, they would be punished, but he had a future in store for them.
神はここで確かに彼らはこの裁きを受ける、懲らしめを受ける。けれども、彼らに将来を私は用意していると約束してくださっています。このゼパニア書というのは厳しい書物だと思います。
I mean, all of the minor prophets are sharp, but Zephaniah, man, he just goes boom, he just gets right into it.
他の預言書もみんな厳しい言葉、預言ですけれども、特にこのゼパニアはもうはっきりと、
I mean, he speaks of judgment.
この裁きについてはっきりと語っています。厳しく語っています。
That's why many people have never read this book. They only know a couple of verses there.
なのでですね、実は多くの人たちがあんまりこの本、書物を読んでいません。
Because you know, it starts out right in verse one. He says, "I'm going to wipe out all everyone," and it's like, "Whoa," you know.
もう一章の 最初のところから私はこう滅ぼすということが書かれていますので、
で
もその裁きをずっと読んでいって、 そうすると最後にこの素晴らしい約束が書かれてありますけれども、この美しさというものが分かります。
I believe that this refers to a time in the future.
これはこの将来のこと、将来に起こる時のことを書かれていると。
We learn in the scriptures that following, immediately following the great tribulation, those that period of 7 years, there's the Lord comes back, establishes his kingdom, and there's peace and joy. Jerusalem will be the center.
この大患難の時が終わると、7年のこの患難時代が終わるとですね、すぐにイエスが戻ってこられて、そしてエルサレムを中心として、イエスが統治される国というのができます。そこが本当に平和に満ちた国になります。
In verse 9 he says the people will come and worship him. They'll come and worship Jesus with a pure language.
9節のところにも、国々の民の唇を変えて、記憶するというふうにあります。
Pure. What does it say in Japanese? Pure language.
唇を記憶する。
Oh, okay. Just a pure. At first I thought that meant everyone will speak English.
最初私はこれを読んだときにですね、みんな英語を喋るんだと思う。
But no, I think it's referring to, you know, Jesus said, out of the heart, you know, the words of
このイエスは言われました。私たちの心にあるものが口から出ると言われました。
The reason there's so much cutting, so much sarcasm, so much criticism, so much hate in people's words is because that's the condition of their heart.
本当にその、
The reason people's words have lying and harshness and criticism is because that's what's in their heart.
人々が本当に非常に批判的な言葉とか偽りを語ったりとか、そういったこの むごい言葉というか厳しい刺すような言葉が出てくるのは、それは心の中にそういったものがあるからそれが出てくるわけです。
But it, can you imagine a time when people's heartsare not in that state, when there will be righteousness, there will be no lying, there will be, you know, it'll be a time when righteousness rules.
けれども、この将来のこの時にはですね、もう本当に不義はなくてですね、みんな公正で義があって、そして偽りとか、そういったものが全くない、本当の平和がある、そういった時になります。
And he says there will be peace.
そして、そこには平和があると、
Verse 13, they shall feed their flocks and lie down, and no one will make them afraid.
13節のところにも、まことに彼らは草を食べて伏す、彼らを脅かすものはないとあります。
Imagine what that would be like.
ちょっと想像してみてください。
No enemies to worry about.
もう心配するような敵は一切いません。
To cause stress and to cause fear.
ストレスを与えたり、恐れ、脅かされたりするような、そういったものは一切ありません。
And remember what I was just saying. God has prophesied this. It will come about.
そして先ほど言ったのを覚えていてください。神はこのことを予言されています。ですから必ず起こります。
Let's read verses 14 through 20.
14節から20節。シオンの娘よ、喜び歌え。イスラエルよ、喜び叫べ。エルサレムの娘よ、心の底から喜び勝ち誇れ。主はあなたへの宣告を取り除き、あなたの敵を追い払われた。イスラエルの王、主はあなたのただ中におられる。あなたはもう災いを恐れない。その日、エルサレムはこう言われる。シオンよ、恐れるな、気力を失うな。あなたの神、主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからのもの、そしりはシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足苗を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。
So Zephaniah ends on a high note.
最後にこのゼパニアは非常にこう元気よく終わっています。
Those first two chapters and going into chapter 3, they were pretty painful.
最初の2章と、3章の一部は非常に痛い箇所でした。
But then he gets and he ends here with rejoice because God is in your midst.
でも最後にここで彼は神があなた方のただ中におられるのだから喜びなさいと。
He has taken away your judgment.
神はあなた方に対する裁きというものを取り除いてくださった。主はあなたへの宣告を取り除いた。
The enemy has been defeated.
そして、敵は本当にもう打ち負かされました。
In verses 15 and 16, he tells them to rejoice.
14節、15節で喜びなさいと言っています。
But in verse 17 is something really interesting. It's God is the one who is rejoicing in verse 17, and he's rejoicing over them.
でも17節はちょっと面白いと思うのは、神ご自身がその民を喜んでおられる姿が書かれています。
Verse 17, the latter half said, He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.
17節の後半には、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。
Did you know that God rejoices over you?
神は皆さんのことを喜んでおられるということを知っておられましたか？ご存知ですか？
You know, some of us maybe find that even hard to imagine.
ある人たちはもう想像するのも難しいと思うかもしれません。
Well, God's love toward you is not only, it's not merely just a doctrinal thing. You know, God loves you. Oh yeah, okay, he's God, he has to love, and yeah.
神の愛というのは単なる競技場のものではありません。ああ、 神は私を愛している。そうね、確かに神は神なんだからそうしなきゃいけないんでしょう。
But his love toward you isn't, it involves emotion.
そうではなくて、神の私たちに対する愛というのはそこに感情が含まれています。
Because I know many people, they think, yeah, I know God loves me, but I just don't feel like He likes me very much.
多くの人たちがですね、あ、神は私を愛しているっていうのは分かっていると。でも、なんか私のこと、私好かれてるとはあまり思えないんだけどなっていう人が。
God not only does He love you, He likes you.
でも神はあなたを愛しているだけではなくて、あなたのことが好きなんです。
He wants to be with you.
あなたに神と共にいてほしいと願っております。
He wants you to be with Him.
神と共に一緒にいてほしい。
And it's a jealous kind of love. He doesn't want to share your heart with anybody.
そしてそれはある意味で本当に妬むほどの愛ですから、あの皆さんを他の人に渡したくないわけです。
But he wants you. He wants your heart because he loves you.
神はあなたの心を欲しいと願っておられます。なぜならばあなたを愛しているからです。
He loves you so much that he would have sent Jesus, that he sent Jesus to die for you.
神は本当にあなたのことを愛しておられます。それはイエスをあなたの罪のために身代わりに送られるほど愛しています。
So that you could be with him.
それによって皆さんは神と共にいることができます。
It wasn't good enough that you were separate. That he wouldn't stop at that. You were separated from him from sin, but he found a way that he could bring you back.
神と離れているという状態というのは、それは決して望まれることではありません。このイエスを信じることによって神と共にいることができるようになる。神は そのように私たちを共に近づけることをしてくださいました。
In Luke 15, in the New Testament, Luke 15, there are three parables there that Jesus told. You have the parable of the lost sheep, the parable of the lost coin, and the parable of the lost son.
ルカの福音書の15章の中でイエスは3つの例え話をされています。失われた羊と失われたコインと、そして失われた息子の話です。
And in each one of these, there is great joy when what is lost is found.
そしてその3つの中でですね、3つともその亡くなったものが見つかったとき、失われたものが見つけられたときに、そこに非常に大きな喜びがあると。
And it keeps being repeated. This, I'll just read one verse. For example, Luke 15:10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
それが、その喜びというのが繰り返し書かれています。一箇所ちょっと読んでみますと、ルカの15章の10節には、あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。
It's true. God is righteous.
これは真理です。神は義なる方です。
and the Lord gets angry over the unrighteousness in this world.
そして神はこの世のこの不義に対して怒りを持っておられます。
But Jesus died and he took the wrath of God. He took the anger that was directed towards sin. He took it for us so that we would never have to experience it.
けれどもイエスが死なれました。イエスはこの神の罪に対する裁きを代わりに取ってくれたことによって、私たちが、直接その神の怒りを受けずに済むようにしてください。
And now you are free to experience the joy of your heavenly Father toward you.
そして私たちは今、この父なる神様が持っておられる皆さんに対するその喜びというものを自由に体験することができるようになりました。
It's amazing.
これは本当に驚くべきことです。
It's hard to grab onto.
もうこれを理解するというのは難しいぐらいのことです。
And you look at Jesus praying in John 17, and he talks about the Father loving us with the same love that he has toward Jesus, and it's like, really?
そしてヨハネが17章のところで言っているように、 父が、父なる神がこの子なるイエスに対して持っておられる愛、それと同じ愛で私たちを愛してくださっているということが書かれていますけれども、本当にそんなすごい愛なんでしょうか。
And I just pray that for each of us that we would really grab onto this, that the Lord loves you, He rejoices over you, He desires you.
本当にそのことをですね、私たちしっかりと握りしめる必要があると思います。神は本当に私たちのことを愛しておられて、そして私たちのことを喜んでくださっています。
And when you realize this, it's like, wow, I just wanna be with my heavenly Father. I don't want anything else in this world. What could compare?
そのことが本当に悟ることができるとですね、私たちはもう父なる神と一緒にいたいと、他のどんなものがそれと比べることができるんだろうかというふうに思えると思います。
Why look to anyone else? Why spend your life trying to win the approval of people who don't really even care about you?
なぜ他の人にですね、自分のことを大して思ってもくれてないような人から何とか認められようと一生懸命になる必要があるんでしょうか。
People do that. Some people are just they just care how much people the society that people they don't even know they're trying to impress. They're trying to it's like they're trying to get their whole sense of value from this. And these people don't even care about them.
多くの人が本当にこの世とか社会とかですね、もう本当に自分の知らない人にまで何とかその感銘を与えようと受け入れてもらおうとして一生懸命になっても、その人たちが自分のことなんか知りもしないし心配もしてないようなそういった人たちから何とか認めてもらおうとしている人がいっぱいいます。
I'm sorry. All the time there is your heavenly Father who does care about you. He loves you.
それに対して天の父なる神様はいつも私たちのことを気にかけてくださって、そしていつも愛してくださって、
He rejoices over you.
そして私たちのことを喜んでくださって
、
ですからその方に受け入れてもらうために、その方に喜んでもらうためにこう捧げて生きることの方がどんなにいいでしょうか。他のどんなものに自分の心を満たしてもらおうと思って求めても決して満たされることはありません。神に向き直ってください。そして神にその心を開くときに満たしてください。
I mean, just praise God that we are sons and daughters of God. There's nothing better.
私たちが本当に神の息子であり娘であるということを本当に神を褒めたたえたいと思います。それ以上のことはありません。
Nothing compares to that.
何も比べることができないと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, I do thank you that these wordsthat this truth is something that really is true.
お父さん、これらの言葉をありがとうございます。これらは本当に真理が語られています。
You're not just trying to hype us up. You're not trying to just say pretty words. This is something that's true. You rejoice over us.
あなたはただ耳障りのいいことを私たちに語ってくれているだけではなく、本当に私たちのことを喜んでくださっています。
And I do pray, Lord, that this would be something that goes deep in us, that really affects the way we think and the way we think about you.
これらの言葉が私たちの心の内に深くとどまっていって、そして私たちがいろいろと思ったり心に湧いてくる思いに本当に深い影響を与えるものとなりますように。
Lord, I'm sure there are people that when they think of you, they see a scowl on your face.
主よ、ある人はあなたのことを思い浮かべるときに顔が歪んでしまう人もいるかもしれません。
And not fully convinced that they're accepted and loved by you.
そして完全にあなたから受け入れられ愛されているということを受け入れられない 人が。
Lord, won't you please take away that false image and replace it with the truth?
主よ、どうかそのような間違ったイメージ、偽りの思いを取り除いてください。
Thank you for your love for us, Lord.
私たちに対するあなたの愛を感謝します。
It's the most precious thing that we have.
それは私たちが持つことのできる最も尊いものです。
And help us to live with a strong heart of faith.
どうぞ私たちが強く信仰を持って歩むことができるように助けてください。
And to live our lives for you.
あなたのために生きていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。